はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題、小問3つですね。で、いずれも、いわゆる失念株の問題ということになります。で、ちなみに、失念株の問題っていうのは、現在、非上場会社でしか問題にならないですね。上場会社では問題にならないです。どうしかというと、補完振替制度っていうのがあるんでね。なので、まあ、ちょっといい加減な言い方ですけれども、大雑把な言い方ですけども、ある種ね、まあ、自動で名義確保がなされるっていう感じなんですよ。ね。なので、名義価格の失念っていうこと自体がないですね。まあ、システム全部処理されますんでね。まあ、実際株式のトレードとかやってる人はわかると思いますけども、その日々ね、こう、売り買いしていく中で、いちいち明確化なんかしないですよね。なので、これは非上場だけで問題になる。非上場株式だけで問題になる話です。で、今回は非上場ですね、これね。小問1の冒頭を見ていただくとわかるんですけど、株券発行会社とあります。ちなみに上場会社は株券発行できないんで、なので、これまさにね、その補完振替制度があるんで、株券発行できないんですよね。だから、これ株券発行会社だっていうだけで非上場会社だというのはね、すぐわかるんですけどね。はい。まあいいや、ちょっとそれは前提問題とか前置きでした。で、小問1から見ていくと、何が問われてるかっていうとね、末尾のところで XY 社 Z 間の法律関係について論じなさいということになりますね。まあ3面関係ですので、それぞれ2等じゃかのね、請求に分解して考えればいいですね。で、状況としてはですね、小問1は、この Y 社の、ね、株主が Z だったんですけれども、この Z からですね、X が株式譲り受けてます。100株ですね。譲り受けてます。株ですね。で、株券の引き渡しもあります。ただ、明確会が失念されている。よって、名簿上の株主はまだ Z ということになります。で、その状況で Y 社の取締役会が中間配当をしたんですよね。で、それ Z に対ししたということになります。株主名簿上はまだ Z。株主ですから、だから Z に対して中間配当したということですね。で、この状況で、その Y 社、X、Z、この3社間の法律関係どうなるんですかっていう話ですよね。はい。ですかね。で、まずその Y 社 Z 間は特に問題になるのは法律関係ないですよね。ただ単に配当したっていうだけですから。ここを無視していいです、ここはね。だから X、Z、XY 社。ここで考えればいいですね。この2面。この2つですね。これ考えればいいです。で、XY 社は簡単で、X はまだ名簿上の株主じゃないんで、なので Y 社に対して株主たる地位主張できません。なので、X の請求は認められないと。いかなる請求も認められないということでいいと思います。まあ、X としてはね、当然中間配当に相当する額、まあ、これ10万円ってことになるかなと思うんだけども、それをよこせっていうふうにね、言ってくるかなと思いますけども、まあ、それは認められないですね、これはね。X の請求はおよそ認められない。なぜならば、名義価格が減ってないんで、株主たる地位を Y 社に主張できないからね。Z に対してはどうなのってことですけども、Z に対してはその受け取った10万円をよこせというふうに、X は言ってくるでしょうね、これね。100株かける1000円でね。で、これどうなのっていうと、これは認められるっていうふうに考えるのが判例通説ですね。どうしてかっていうと、これは別に譲渡制限があるとかそういう話じゃないんで、当社間ではもう有効で確定なんですよ。解釈じゃなくて有効なんだよね。もうそれでおしまいなんですよ、これはね。ここね、この関係ね。今、Y 社との関係ではダメですよ。Y 社との関係ではまだ明確化経てないんで主張できませんけども、Z との関係では単なる契約当社なんで、もう普通に株主たる地位が X に移転しておしまいなんですよ。だから Z のそのね、中間配当を受ける地位なんて全くないのね。これはね。だからもうこれはもう不当利得です。不当利得だと言わざるを得ません。だから Z に対しては不当利得返還請求という形で、ね、中間配当にかかる、まあその10万円ですかね、請求できるということでいいと思いますけどね。これはもう争いないところだと思いますね。はい。さて、で、問題なのが小問2なんですね。今言った話の延長線上に続けられるんだけれども、中間配当じゃなくて、じゃあ今度、株主割当で、Z に対してですね、株主割当がなされて、で、Z がその株式引き受けたらどうなるのかって話です。で、状況は全く同じなんだよね。X、Y 社、Z 間の法律関係で、検討すべきことは全く同じ。つまり、X が Y 社に対して、俺にも株式くれというのはダメです。明確化経てないんでね。じゃあ、Z に対して、その引き受けた株式をよこせというふうに言えるかって話なんですよ。で、さっきの理屈からすると、もう Z は株主たる地位を失ってますから、だから、その X の請求認められて叱るべきだという話になりそうですよね。しかしね、ここはちょっと難しい問題があって、一応ね、Z は金出してるんですよね。金出してる。金出して払い込んで引き受けてるんですよ、株式をね。で、その部分どうなっちゃうのっていう話があるわけですよ。ね。で、判例は今言った部分をまさに重視して、で、金出して払い込んでる。Z が株式を取得してるんだから、だから、Z は、これは不当利得持ってないんじゃないのと。不当利得返還義務負わないんじゃないのという話を判例は言うんですよね。つまり X の請求は認められないっていう結論です。これが判例なんですよね。しかし、これに関しては学説はもうほぼ全ての見解が否定的です。 なぜなのかっていうと、確かに Z は金出してるかもしれないね。Z は金出してるかもしれない。だけれども、そもそも株主の地位を失っちゃってるんで、Z は株式を引き受けるってこと自体ができないはずなんです、本当はね。本当はできないんですよ。だから、Z は何らかの形でやっぱり不当利得返還債務を負うべきだっていうふうに、多くの見解は考えるんですよね。はい。だここはまあ非常に例外的なんですけども、判例で書かない。判例で書かない方がいい。そういう場合かなと思います。まあ書いて罰になるってことはないと思うんですけどね。まあ判例なんでね。罰になるってことはないんだけど、ほぼ全ての見解が判例に反対なんで、なので、まあ、ちょっと微妙ですけども、判例を叩いて学説に寄った方がいいんじゃないかなと。一応判例は書いた方がいいです。判例を書かないってことは、絶対的に NG なんで、判例を批判することはいいけどね。判例を書かないのはダメだけども、判例を書いて、で、叩いて、自説っていう風な流れで学説書いた方がいいと思います。ね。で、そこから先はかなり学説も割れてるところでして、不当利得返還請求できるっていう結論自体はあんまり争いがないんだけども、じゃあ具体的に何請求できんのっていうところはちょっと争いがあって、まあ、ここもちょっと微妙なんですけども、その株式そのものの引き渡し、これはちょっと難しいんじゃないかっていう見解が一般的かなというふうに思います。ね。まあ、確かに株式そのものに関しては Z が一応跳ね込んでるんでね。なので、それそのものが、まあ、不当利得だったらちょっと難しいかなというところはあります、これはね。はい。なので、お金で解決すべきだというところ。お金で解決すべきだっていうのが、まあ、多くの見解だと思います。まあ、ちょっとここから先はね、まあ、別にどの見解だっても構わないですけどね、これはね。はい。で、ちなみにね、今回ね、発行価格は1株3万円ですよと。で、発行直後に5万円になりました。現在10万円ですってありますけど、これはもう本当に教室事例ですね。現存問題とはちょっと考えにくいです。なぜならば、これ非上場で、場で値段がついてないんですよね、株式にね。だから、発行直後に5万円に跳ね上がりました。で、現在は10万円ですって、誰がどう算定したんですかって問題になるんでね。市場価格があるね、上場株式だったら日々こう値段が動きますから、ね。だから当然、例えば、そのなんか大きなビッグニュースが出てね、株価バーンと跳ねると。まあ、跳ねてもね、日本の場合はストップ高って言って、ね、株価跳ねた場合でも 20% ぐらい大体抑えられちゃうんですけどね。だから、まあ、発行直後にちょっと5万円ってちょっと行き過ぎかなと思いますけどね。はい。すいません。ちょっとそれは余談ですけれども、ね。まあね、一応ありますよね。その、なんかのニュースが出て、こう、バーンと株が跳ねるってことはあるんですよ。1日で 20% とか跳ねることはあります。もちろんね。それはあります。ただ、まあ、今回、ね、非常上なんで、誰がどう算定したのかなってあります。ただ、まあ、本当これは教室事例で、皆さんの勉強のためにね、まあ、作ってる問題ですから、そこはちょっと気にしないでください。トレードとかやってる人だとね、そんなこと ないんじゃないのっていうふうに思うかもしれないけどね。はい。まあ、でもちょっとすいません。それはね、そういう話をしたいんじゃなくて、ここではその、失念株のその、不当利得の額、これがいくらなのかっていうところね、議論したいだけなんで、ちょっとそこは目をつぶっていただきたいなと思うんですけどね。はい。だから、まあ、ちょっと出しにくいは出しにくいですよね。実務的にはちょっと考えにくいんで、上場株式だったらね、確かにその、価格がこう、日々上下しますから、じゃあその不当利得のね、お金の額っていくらなのという話は問題になるんですよ。確かにね。それは問題になるんですよ。実際問題になります、それはね。だけれども、非上場でしか、その失念株っていうのは問題にならない。非上場だと、そもそも株式値段がつかないんで、もちろん株価算定の理論といろいろありますけども、それはもうしっかり算定して、資金当てはめないと分かんないんですよね。すぐには出てこないんですよ。価格というのはね。その意味でちょっとね、失念株の問題っていうのは、まあ実務的には生じにくくなってるんで、まあ問題としてもね、ちょっと出しにくいのかなっていうのがありますよね、これね。ちょっと不自然な問題になっちゃうんですよ。どうしてもね。こういうふうな問題作るとね。はい。まあいいや。ちょっとそれは余談でした。まあここはね、まあいろんな考え方があるところですから、まあ好きなね、立場によってください。まあ例えばその発行価格と新株発行直後のね、その差額、まあ2万円ですかね、かける株数。これがまあね、請求内容だよっていうふうに考えてもいいしね。まあ現在とのその差額ですよね。まあ7万円かな。で、だよっていうふうに考えてもいいし、この辺も好きにね、やっていただいていいのかなというふうに思います。はい。で、証文さんですけども、証文さんはですね、これは、逆に、この会社側が X に対して権利行使を認めることができますかという話ですよね、これはね。そういう問題です。ね、でちなみにこれは基準日の定めがありませんので、その点は気にしなくていい。基準日の定めがあると、124条のね、1項とか4項とか、その適用問題が出てくるんでね。なので、ちょっとね、そこを気にしなきゃいけない。ね、特にその基準日株主の権利っていうものを、これを侵害しちゃいけないっていうようなルールになってますからね。だから、そこをちょっと気にしなきゃいけない。だから、ね、会社が OK だっていうふうに言えば、何でも OK ってことにならないんですよ。基準日のね、定めがあればね。そうだよね。124条の4項とかね、見ていただくと分かると思うんだけど、ね、例えば124条の4項の正し書きとかね。まあ、1項もそうだよね。1項は原則形態ですけども、ね。まあ、基準日があるとね、ちょっとややこしいんだけども、今回基準日ありません。基準日制度というのはありませんから。ね。だから、まあ、判例によると、これは会社側から認めてあげることはできる。ね、あくまでも株主の側から対抗できないだけであって、会社の側から認めてあげることはできます。これが判例ですよね。はい。まあ一応学説上はね、とは言っても、その会社の恣意的な取り扱いっていうのは認められないんじゃないのという形で、株主平等原則に反する場合があるというふうな見解はありますけどね。はい。まあでも判例はそれ言ってないんで別に書かなくてもいいと思います。じゃあちょっとね、回答の方を見ていきましょうか。 で、まず、証文の1で、XY 社間の法律関係は経て簡単ですよね。ただ単に明確化経てないんで、株主たる中対抗できません。以上ということでいいと思います。ね、はい。で、次に X セット間の法律関係で、不当利得返還請求ですよね、これはね。まあ、ちなみに悪意なんで、まだ704条適用されるかなと思いますけどね。Z は当然悪意ですから、これね。もう譲渡してるの分かってるからね。はい。まあ、いいや、それはちょっと民法の問題なんで置いといて。で、株主たる地位は X に移転してますので、なので、全部ね、X が、株主たる権利というものは行使できるはずだということになりますから、中間配当についても同じということになります。なので、Z は不当利得返還義務を負うということですよね、これはね。はい。10万円ということになるでしょう。で、次、証文にですね。で、基本的な流れは同じですよね。XY 社間については、これは一切請求認められませんということでいいと思います。で、XZ 間で、普通に考えたら、その株式をよこせという話になるはずなんだけれども、判例は認めてないんですよね。判例は認めていません。まずこれ書きましょう。で、ここで終わりっていうふうにしても、まあ、罰ではないと思いますが、さっき言ったように学説に立った方がいいと思うんで、判例を否定してですね、それはおかしいと。まあ、確かにそうだよね。でね、その株主の地位っていうのは、少なくとも当初間ではもう絶対に X に移転してるんでね、これ解釈じゃなくてもう間違いないです。確定的なんですよ。争いないんですよ、これね。譲渡制限がありますとかあったら別ですよ。そしたら、ね、その譲渡制限で承認ない場合どうするかっていう話ありますけど、譲渡制限がある場合じゃないんで、普通に当初間でも X は株主確定なんですよ。だとしたら、普通に考えれば、これはまあやっぱり不当利得返還債務を負うべきなんです。何らかの形でね。で、問題はじゃあその何らかの形、何らかって何なんですかって話になる。で、これは科学の問題で、算数の問題で決めましょうというのが、まあ、通説的な見解かなと思います。で、ここは何なのかっていうのは、さっき言ったように議論があるんだけども、一応ここはですね、新株発行直後の株価と引く価格の差額を上限にしますっていうような見解に寄ってみました。ね。だからさっき言った話でいくと2万円ですね、今回はね。で、さらに値下がりしてる。例えばじゃあ今回は、今現在の価格が10万円になってますけども、4万円になりましたという場合ね。4万円になりましたと。この場合はその1万円の部分かける株数ですね。これが請求内容になりますよと。まあ実際問題としてさっき言ったようにちょっと考えにくいんだけどね。その株価っていうのは、その非上場の株式は場で株価がつかないんで、市場価格つかないんで、ちょっと考えにくいんだけども、一応理論上はそう考えられるってことね。はい。いいですかね。で、ちなみに、特段の需要がある場合、まあ、要するに、X がね、株式引く対応というようなことを言ってね、Z に対して、そのお金なんかを提供してね、まあ、今、Z がね、名簿上の株主ですから、Z が引き受ける可能性もあるわけでね、まあ、実際引き受けちゃってるんだけども、だからお金なんかを提供して、ね、私は引き受けたいんです、みたいなことを Z に言ってる場合には、その場合には株式の引き渡し請求そのものも認められるという見解があって、まあ、一応ね、それも書いてますけども、まあ、こういうね、本件のような、そうね、まあ、何も需要書いてない場合はね、この部分をカットしちゃっていいです。その規範部分の縄脇の部分ですよね。この部分カットしちゃっていいです。特段重要な話は書かなくてもいい、別にね。何か問題に書いてあれば書きますけども、別に何も書いてないんだったら無視しちゃっても構わない。これはね。はい。で、証文さんですけども、さっき言ったように X の側から、Y に対抗することはできません。じゃあ Y の側から認めることできますかと。これできますよというのが判例の考え方ということになりますので。まあ一応ね、株主平等原則に配慮しなきゃいけないって話も書きましたけど、これは書かなくてもいいです。別に判例が言ってるわけじゃないんでね。はい。ということでした。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。